った正体は、一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間、ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第10章峠を越えるシルクロード1。朝5時、あと3人という際どいところでかろうじて乗れた。しかしこれが本来の旅の門出だというのに感慨にふけっている暇もなく、バスが走り出した途端、私は眠り込んでしまった。眠りから覚めると、外の景色はすっかり変わっていた。バスはいつの間にかインドの典型的な農村地帯を突っ走っていた。崩れかかった土の家があり、広大な塀に囲まれた豪壮な家がある。道だか庭だかわからない土の上で、母子が糸車を引いている。荒れ地の真ん中で男がしゃがんで小便をしている。インドでは男も小便をしゃがんでやる。その姿はいつ見ても男の孤立無援さをよく表しているようだった。インドのバス。とりわけ長距離バスを一口で説明すれば、座席のある貨物カートでも言っておけばいいのかもしれない。乗客は、まるで家財道具一式を抱えて旅行しているのではないか、と思えるほどの荷物を持ってバスに乗る。日本でなら夜逃げと間違えられかねない。トランク一つの乗客も、横1メートルはあろうかという金属製の凄まじい代物で旅をしている。その中にはどこでも寝られるように、マットや着替え、食器のようなものまで入っている。しかし、それも無理はないのだ。少し遠くへ行こうと思うと、すぐに3、4日かかってしまうのだから、寝具や着物、それに食料は持ち運ばざるを得ない。もちろん、本物の夜逃げもないことはあるまい。それらの荷物が、山のようにバスの屋根の上に積まれる。カーブで急なハンドルを切ると、ぐらりと揺れて今にも倒れそうになる。インドのバスは、まことに心臓に良くなかった。バスは途中何度か止まっては、茶店で休憩を取る。そしてまた走る。前の座席の赤ん坊が、インドの子供にしては珍しく、ニコニコ笑いかけてくる。さほど豊かそうではない夫婦者に抱かれ、こちらに顔だけ向けている。私が笑い返すと、また愛想よく笑う。しばらくすると、その子が私の方へ来たがってむずかり出した。夫婦が困ったように笑うので、よし、こっちへ来い、と抱き取った。その瞬間、赤ん坊の肌から私の肌に、薄い木綿のシャツを通して湿ったものが伝わってきた。 汗かなと思って胸を見ると、それは水泡が潰れて出た水分のようだった。どうやらその子は水痘か天然痘かにかかっているらしい。ギクッとしなかったと言ったら嘘になる。しかし、だからといって、慌てて赤ちゃんを自分の胸から引き離し、前の座席の両親に突き返そうという気にはならなかった。もう抱いてしまったのだ。5分や10分急いだからといって、どうなるというものでもない。映るものなら映っていよう。インドを歩いているうちに、ある種の定冠のようなものができていた。例えば、その天然痘にしたところで、いくらインド全土で、何十万、何百万の人がかかっていると言っても、残りの5億人はかかっていないのだ。そうであるなら、インドをただ歩いているに過ぎない私が感染したとすれば、それはその病気によほど縁があったと思うより仕方がない。ブッダガヤで何日か過ごすうちに、私はそんな風に考えるようになった。ブッダが悟りを開いたというこの村は、皮肉にも天然痘の最流行地の一つだった。髪の長かった食堂の少年が、翌日会うと、一本の弁髪を残して丸坊主になっている。昨日、妹が死んだからだという。インドでは近親者が死ぬと、男はこのように頭を丸めるものらしい。そう知って辺りを見回すと、どんなにその頭の多かったことか。少年の入れてくれたチャイを飲みながら、妹さんが死んだ原因を尋ねると、やはり天然痘だという。日本の厚生省の役人が聞いたらそっとしてしまうかもしれない。妹が天然痘で死んでいるというのに、兄は隔離もされず、しかも客に飲食物を出している。ブッダガヤでは、身の回りにそんなことがいくつも転がっていた。そのうちに、私にも単なる諦めとは違う、妙な度胸がついてきた。天然痘ばかりでなく、コレラやペストといった流行り病がいくら消滅を極め、たとえ何十万人が死んだとしても、それ以上の数の人間が生まれてくる。そうやって、何千年もの間インドの人々は暮らしてきたのだ。この土地に足を踏み入れた以上、私にしたところで、その何十万人のうちの一人にならないとも限らない。だがしかし、その時はその病気に縁があったと思うべきなのだ。私は赤ん坊をあやし、だいぶ機嫌が良くなったところで両親に返した。やがて、その子は母親の腕の中で寝入った。褐色の肌を通して熱っぽさがわかる。無意識なのだろう。しきりに首筋をかきむしっている。途中でこの一家は降りていった。 バスの屋根からガラクタの家財道具を下ろしてもらい、それを夫が担ぐと、田んぼのあぜ道をよろめきながら歩いていった。目覚めた赤ん坊は、母親の腕の中で、いつまでもキャッキャと嬉しそうな声を上げていた。アムリとサルエは日が暮れてから着いた。バスのターミナルには力車が待ち構えていて、その車引きがホテルの客引きも兼ねていた。私はあまり深く考えもせず、力車、フリーと叫んでいた男の車に乗った。そこに泊まれば力車の代金は無料というのだ。連れて行かれたのは鉄道駅の近くにあるホテルマジェスティック。シングルで8ルピー、値段にしてはまあまあの部屋だった。ドミトリーならもう少し安いところもあったのだが、デリーにいる間はほとんど他人と一緒だったので、新しい旅立ちの第一日目の今日ぐらいは、一人で寝てみたいと思ったのだ。アムリとサルは、貧乏旅行をしている者にとっては、パキスタンへの国境の町として存在しているが、一般的にはシーク教徒の聖地として、その総本山とも言うべき、黄金寺院があるところとして知られている。着いた夜は、さすがに一日バスに揺られたため疲れていたらしく、近くの食堂で食事を済ますとベッドに入ってしまったが、翌日はゆっくりその黄金寺院を見るつもりだった。ところが、朝になると、一刻も早くインドの国境を越えてしまいたくなった。そうしないと何が起きてデリーに引き戻されてしまうかわからない、と不安になってきてしまったのだ。日本で調べたときは、アムリトサルから国境まではバスと徒歩だと聞かされた。しかし、実際にアムリトサルに来てみると、国境までは一本のバスで行かれることが分かった。私は始発の時刻を聞き、荷物をまとめてホテルを出た。早朝のアムリトサルの街には、もうもうたる土ぼこりが舞い、赤く大きな朝日は、まるで夕日のように見える。私はその中を歩いてバスターミナルに向かった。ザックをゆすり上げながら歩いていると、力車がすり寄ってきては、ヘイマスターと呼びかける。安くするから乗っていきなよ、と言う。しかし私には、俺はこれからロンドンまで行かなくてはならないのだ。そんな贅沢はしていられないという気負いがあり、値段も聞かず、ノーと言ってしまう。ところが、大した距離ではないと思っていたバスターミナルまでが、歩くとかなりあるのだ。しかも、汗だくになってついてみると、始発はすでに出た後で、次のバスに乗るために何時間も待たなくてはならなかった。たかが1ルピー程度の力車代をケチしたために、時間を無駄にしてしまう。やはり金は使うときに使わないと結局損をすることになる、と思い知った。もっとも、 ここで倹約した35円が命を救ってくれることだってないとは言えない。と、自分のアホさを慰めるのも忘れなかったが。国境行きのバスには、いつも満員のインドのバスには珍しく、客はあまり多く乗っていなかった。バスは美しい緑のある地帯を快調に走っていたが、途中で不意に止まった。道の真ん中に立ち、必死に手を振り回している白人の若者がいたのだ。ひょろりと背が高く、小さなアーミーグリーンのザックを背負っている。
藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。
TBS ラジオ公演マウント藤巻2023 10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。
それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ、 FM 放送が聞けるのはラジスマ、ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ、電話をかけられるのはラジスマ、災害時に役立つのはラジスマ、
移動中でもラジオを聞けるのは
ラジスマ、
建物の中でも聞こえやすいのは
ラジスマ。
ラジオとスマホが合体、ラジスマ。
民放ラジオのおすすめです。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。